おはようございます。だいぶ雪も降ってきましたけども、もしかしたら今日の朝も積もってるんじゃないかと思って、新しい除雪機をもうスタンバイしていつでも出せるようにはしていました。明日ぐらいでしょうかね。はい。雪も降ってきましたけど、今週の土曜日がいよいよクリスマス集会ですけど、予報ではその日も雪になってますね。ホワイトクリスマスになるんでしょうか。で、まあ皆さんも、体にぜひ気をつけてください。今日もちょっとお休みの方いますけど、やはり風邪ひいたりとか体を壊したりされている方もおられますので、ぜひ体には気をつけていただきたいと思います。それでは一言お祈りして始めていきたいと思います。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。イエス様のご降誕を記念するクリスマスが近づいてまいりました。どうぞこの時、私たちはもう一度イエス様が来られた意味をよく考え、またそのことに感謝をし、またイエス様に従う信仰を強めてくださいますようにお祈りいたします。これからのひととき、すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前としてお祈りいたします。アーメン。今日のところは有名なマリアのもとに御使いガブリエルが現れて、男の子を産むというですね、そのことを伝えに来るというですね、受胎告知って言いますけど、そのところであります。この時マリアって一体何歳ぐらいだったんでしょうかね。20歳前っていうのは確かだと思います。で、何歳とは書いてないのではっきりしたことは言えませんけど、だいぶ若かったようです。ある集会見たら中学生ぐらいじゃないかということでした。当時のユダヤでは大体そのぐらいで結婚していたそうです。ですからだいぶ若いということになります。で、そのような若い女の人に、あなたに男の子が生まれますということを御使いガブリエルが伝えてくるわけですね。非常にここにおいては不思議なことがいろいろあるわけですけれども、なぜ私なのかっていうことをやっぱりマリアは思ったと思います。マリアというのは平凡な、本当に平凡な女の人です。で、ナザレという町なんですけれども、エルサレムの中心からはかなり離れたガリラヤという地方の、しかもですね、小さな町、ここ町って書いてますけど、言うならば村です。こういう書き方、町という書き方しかなくて、もうそれはもう村と言われるくらいのところです。で、ナザレという町にはですね、城壁がないんですね。で、大きい町ですと、こう城壁で囲まれた町になりますけども、ナザレは城壁がない町です。ですから本当に小さな町と言えます。そしてまた、マリア自身もですね、本当に平凡な、大工の人と結婚しようとする、本当に平凡な人でした。で、マリアというとですね、カトリックでは聖母マリアって言いますね。そして、罪がないとかですね、いろんなこと言われるわけですけれども、じゃあマリアという人は、その生涯を見ていきますと本当に素晴らしい人だったのかというと、イエス様がこのルカの2章の一番最後の2章のですね、一番最後の方で、神殿にですね、みんなで、行った時に、 一人神殿に残った時に、あ、そうですね、12歳の時ですね、お父さんもお母さんもマリアとヨセフもこう帰っていって、イエス様がいないのに気づいて戻っていって、そして、見つけた時にですね、神殿まで行って見つけた時に、どうしてこんなことをしたのですかって言った時に、49節に、するとイエスは両親に言われた、どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですかと言われているわけですね。で、確かにそのマリアがイエス様を産む時っていうのはもう本当に奇跡的な、ものとして産むんですけども、12年経ちますとね、12年経つとその神の子とかそういうことよりもやはり我が子っていう意識がすごく強くなってくると思います。だからそのこの子はこのようなことをするんだというよりも自分の子供っていう意識がすごく強くなっていったと思います。それでイエス様からですね、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。そして50節には、しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。やはり完全なものではないんですね。マリアもね、イエス様の言われたことが理解できない。そしてまたイエス様が交渉外に入られた時に、マリアはどうしたかというと、イエス様が気が狂ったと思って、兄弟とイエス様の兄弟と一緒に連れ戻しに行くんですよね。だから一緒に宣教したわけではないんですね。マリアはイエス様が交渉外に入っていろんなところに宣教に行った時に、じゃあ自分も一緒に行って宣教に携わったわけではないわけです。反対に連れ戻しに行っているわけですね。だからそういうところを見ると、やはりこうイエス様のことが理解できていないということがわかります。で、次にマリアがどこに出てくるかというとですね、イエス様が十字架にかかるときに、そこにマリアがいたというのを、マタイ、マルコ、ルカは書いていないんです。そこにこういう女の人たちがいたっていう名前は出るんですけど、そこに母マリアは出ないんですね。ヨハネだけが母マリアを描いています。十字架の上からイエス様がヨハネに対してね、そこにあなたの母がいます。で、マリアに対してそこにあなたの息子がいますと言って、ヨハネがその母マリアを引き取るという。そこにマリアは出てくるんですけれども、マリアはなぜじゃあその時十字架のところにいたかということになります。宣教は一緒に行ってないんですよ。ただその時が杉越の祭りなので、その祭りのためにマリアも行ったのかなと思います。そして、もしかしたらですよ、これは本当にもしかしたらなんですけども、人々が最後の時、イエス様がエルサレムに入場した時に、人々はどんなイエス様を歓迎したかというと、このすごい歓迎するんですよね。で、きっとこの方が、ローマの圧政から国を独立させてくれる、そういう政治的なメシアを望んでいたわけですけども、マリアもですね、もしかしたらですよ、この御使いに言われたイエス様ってどんな方か、これから産む子がどんなこと、どういう人になるのかといった時に、一章に戻りますけど、一章にですね、32節に32節にその子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。つまり王になるということを言われるわけですよ。もしかしたらエルサレムに入場したときに、そのような王になるためにエルサレムに行ったのかなという。もしかしたら マリアにも、そういう思いがあったかもしれません。これは分かりませんよ。何も言ってないんで。ただ、かもしれないっていう。そういう可能性もあるんじゃないかっていうところですね。ただ、この、イエス様を生まれて8日目に神殿に連れて行った時にですね、 シメオンの予言の中に2章の34節にシメオンは両親を祝福し母マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ、また人々の反対に遭う印として定められています。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。それは多くの人の心の内の思いがあらわになるためです。あなた自身の心さえも剣が差し貫くことになります。そういう大きな痛みを持つことになりますよという予言があるんですね。マリアはこういうことを思い巡らしていましたので、この子はそういう王になるんだろうか、でもそのことによってまた自分自身が大きな悲しみを受けるのだろうか、いろんなことはやはり思ってたと思います。でもその十字架のもとに行った時に我が子と思ってた、ね、我が子イエスが十字架にかかって死んでいく、その悲しみに遭っていくわけですね。ですからマリアは本当の意味でイエス様を理解はできていなかった、理解はできていなかった。どちらかというと母として我が子を見ていた、そういうところがありました。でもイエス様が十字架にかかり、そして復活した後じゃあどうなったかというと、使徒の働き見ますと弟子たちが集まって祈る中にマリアも加わっています。だからそこからイエスキリストというですね、救い主としてマリアは理解をやっと理解していったんだと思います。ただですからつまり何を言いたいかというと、マリアは聖母でも何でもないということです。普通の女の人であり、普通の考え方をし、本当にこう一寒村に住む貧しい女の人であったということです。で、神様はそういう人を用いられたというだけですね。用いられたということです。私たちはいろんな働きをするとき、神様のためにいろんな働きをする人がいます。素晴らしい働きもするし、でも本当にコツコツと死のために働く人もいます。でもそういうことができたときに、その人が素晴らしいんではないんですね。その人をそのように用いてくださった神様が素晴らしいんです。で、神様が用いられるのはこの高貴な人とかですね、素晴らしい人ではなくて、本当に名もなき人を神様は用いてくださる。だから神様が用いられるからこそ、その人は素晴らしい働きをすることができるというふうに言えると思います。ただでもじゃあマリアは普通の平凡だけど、でもやっぱり彼女の信仰には素晴らしいものがあったということはやっぱり私たちは認めないといけないと思います。彼女自身のその素晴らしい信仰っていうのは、御言葉に聞き従う信仰があったっていうことだと思います。ということで、ちょっと内容を見ていきたいと思います。1章の28節に、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。素晴らしい言葉ですよね。おめでとうって言われる、恵まれた方、主があなたと共におられますって言うんですね。何も知らない人が入ってきて急にですね、真っ先に言った言葉、おめでとうって言われた時に、おめでとう、もちろん自分が何かをしたとか何かをもらったとか何か特別なことがあっておめでとうって言われたら、ああ、ありがとうございますっていうふうに答えますけども、何もないのに急におめでとうって言われた時に私たちはびっくりしますよね。おめでとう、何かしたかな、別に覚えないけど、しかも御使いが入ってきておめでとう、恵まれた方っていうわけですね。このことにマリアはひどく戸惑ってってあります。ひどく戸惑ったんですね。先週やったザカリア見ますと1章の12節には、
これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたとありますね。マリアは別に見つかり見ても恐怖に襲われることはなく、その言った、見つかりが言った言葉をこう思い巡らしているんですね。そして何の挨拶かと考え込んだんです。どうして見つかり私におめでとうと言うんだろう、どうして恵まれた方と言うんだろう、それがわからないんですね。わからないんですよね。なぜおめでとうなのか、何があったのか。そうすると見つかりが30節で、恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのですと言って、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます、また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。その時にマリアがですね、どうしてそのようなことが起こるでしょう、私は男の子人を知りませんのに、と言った時に、御使いが、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを追います、と言ってこう答えていくんですけど、38節にマリアは、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますように、というふうに答えていくわけですね。このところのマリアの御言葉に対する応答の仕方っていうのが素晴らしいんですけど、何が素晴らしいかというと、彼女の質問は何であったかですよ、ね、彼女はどうしてそのようなことが起こるでしょう、その男の子を産むと言われても、私はまだ結婚してない、男の人を知らないのにどうしてですか、そこだけの疑問なんですよね。で、それが聖霊の力によるって言われた時に、私は主のはしたまですって言って、どうぞ言葉通り好みになりますようにと答えていくわけですね。なんかすごいと思いませんか。私がマリアだったらっていうか、そう言われた時に聞きたいことっていっぱいあると思うんですよ。聞きたいことが、まあもちろんどうしてそんなことがありますかということは、もちろんそれは聞くでしょうけどね。生まれる子がダビデの王位につくって王様になるっていうことですか。その子は一体どんな子になるんですか。ダビデの王位につくって言ったって、ダビデ王朝っていうのはもう600年ほど前のバビロン捕囚の時に滅んで、それ以降ダビデの家からは王は出ていないんですよ。なぜ滅んでしまったダビデの王朝からまたその王位を継ぐんですか。そのダビデの子孫といってもいっぱいいるんですよ。すごくいっぱいいるんです。なぜその中で私が選ばれたんですか。私はこれからどうなるんですか。その子を絶対に王様にしてくれるんですかとかね、疑問はたくさんあるんですよ。この前何ですか、マイナンバーカードやっと取得したんですよね。で、とにかく市役所に行けばいいだろうと思って市役所に行って、最初マイナンバーポイントの方の受付に行ってしまって、いや違うなと思って受付の方に行って、マイナンバーカードを作りたいんですけどどうすればいいんですかって聞きますよね。そしたら、あそこに行ってください、あそこで受付してくださいと言って、こう受付して行って、そしてまあ一応全部任せて、そして今度はマイナンバーポイント、せっかくだからね、つけないといけないと思って、今日つけますかって言われたら、はい、いやつけますって言って、並んだ時にその係の人がいて、いろんなことを教えてくれるわけですけども、何につけますか、じゃあペイペイで、ペイペイにつけてください、じゃあペイペイのは開いてください、何のこうやってくださいって、も私はただ言われるまで、あこうですねこうですねっていうわけですね。で、言われて分かんないわけです。本当にこれつくのかな、 本当のこれでいいのかな、聞きたいことがあったんですけど、でも家内がもう先に取ってるんで、あ、家内に聞けば大丈夫だろうと思って、ああ分かりました分かりましたって帰ったんですけども、お年寄りの人が結構多く来てたんですよ。で、すっごい時間をかけて、ああこれはどうするの、これは何なの、ずっとこう聞いてるんですよ。で、待ってる方は自分の次の番なんだけど、なかなか前の人が終わらないなと思って、その人もいろんな聞きたいことを、聞きたいことというか分からないから、もうどんどんどんどん聞いていくわけですね。で、時間がどんどんどんどん経つわけですけども、分からないことってのはやっぱり聞きたいもんですよね。聞かないと本当にポイントが入るのかなと思ってしまいますよね。分からないこと聞かないと、そして分からないと次に進めないということがあると思うんです。マリアはね、私たちはここだけ読んで、あ、そうだなといつも読んでますけど、マリアはなぜこれだけしか質問しなかったんだろうかなっていうふうに思うんです。だって神の子の母になるんですよ。生まれる子が王になる、ダビデの家を再建する、ずっと常しえに続く神の子と呼ばれる、どういう意味ですかですよね。確かにユダヤ人として旧約を読んでた時にメシアが来るっていう予言は聞いてるんですよ。我が子がそうなるんですか、私が生まれる子がそうなんですか、あの旧約に出てくるあのメシアですか、それでいいんですか、私の子が本当にこの旧約のメシアになるんですか、この子が神の子の証拠は何ですかとかね、いろんなことを聞きたいことはたくさんあると思うんです。でもマリアは、なぜ男の人を知らない私に子が生まれるのですかという疑問だけをぶつけたんです。その時の見つかりの答えが35節にあります。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれますって言うんですよ。このマリアにとってですね、なぜそれを簡単に受け入れられる、受け入れられたんだろうかとも思います。でも考えてみたらですね、子供が生まれるっていうのは確かに結婚した者同士の間にこう子供が生まれるわけですよね。でもそれは悪魔、それは誰がそういうふうに作られたかというと神様なんですね。神様がそのように定めて子供が生まれるようになっていくわけです。作られ、そういうふうに定めたのが神様ならば、そうじゃない別のやり方も、命を与えるということも神様にはできるわけです。だからマリアにしてみたら、言われたこと、見つかりを通して神様が言われたことを人間的に考えるとですよ、聖霊があなたの上に臨んで子供が生まれるなんてどういうことなんだろう、私たちだったらその生物学的にそれはどうなんですかとかね、いろんなことを疑問になると思うんです。でもマリアはそういう難しいことをもっともっとこう自分が理解しないと次に進めないんじゃなくて、神様がそう言われてるからそうなんだと受け入れる信仰っていうのがマリアの素晴らしさだったと思います。私たちだったらどうしてもこう疑問が残って、こうすればいい、どうすればいいんでしょうか、これは何でしょうかっていう、いろんなことを思ってしまう。でもそうではなくて、神様がそう言われたっていうことを素直に受け入れる、受け入れたっていうところにマリアの素晴らしさがあるんだと思います。そして御使いはマリアに対してですね、36節に、あなたの親類エリサベツも、あの人もあの年になって男の子を宿していますという、一つの、マリアの信仰の助けになる、そのことを示していくわけですね。あの、もう子供が産めないと思ってたあのエリサベスでさえも、もう子を宿して6ヶ月です。そして37節に、神にとって不可能なことは何もありませんというわけですね。 神にとって不可能なことは何もありません。つまり私が言った通りになるのです。という信仰ですね。それを受け入れていったってことだと思います。だからマリアの本当の信仰っていうのは、マリアにとっての信仰っていうのは、この疑問があるからではなくて、わからないからではなくて、神様がそう言われたからその言葉を受け入れたっていうところの信仰なんだと思います。私たちはいろんなことですね、いやそう言ってもまさかこんなことが、いやそれはっていろいろ思ってしまう。でもマリアは神様が言われたことだからってそのことを求めたんですね。でザカリアはですね、18節見ます。1章18節にザカリアは御使いに言った、私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか、何によって知ることができるでしょうかという印を求めているんです。何によって知ることができますか。でもマリアは何によって知ることができますかではなくて、どうしてそういうことになるんですかっていう疑問なんですよ。印を求めているわけではなくて、ただの疑問なんですよ。でそれが全部その自分の神様の大きな力分かった時に全てを受け入れることができた。でそれは御言葉を、言葉を受け入れたということです。全てが全部終わって、あその通りになった、あ確かにそうだったんだではないんですよ。実際に子供が生まれた、ああ本当にすごい、そしてその子が神の子となった、そして王国の王、王国を治めるものになった、ああなるほど、神様の言われた通り、言葉はその通りになった、だったら信じようじゃないんですよね。言われたっていうことで信じていったってことです。これですね、マタイの8章ちょっと見ていただきますと、マタイの8章5節から5節、そこにですね、百人隊長の話が出てきます。有名な話ですけど、マタイ8章5節から、イエスがカペナウムに入られると、一人の百人隊長が身元に来て懇願し、主よ、私のしもべが中部のために家で寝込んでいます、ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた、主よ、あなた様を私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただお言葉をください、そうすれば私のしもべは癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚き、ついてきた人たちに言われた、誠にあなた方に言います、私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありませんと言ったんですね。ちょっと飛びまして13節に、それからイエスは百人隊長に言われた、行きなさい、あなたの信じた通りになるように。するとちょうどその時、そのしもべは癒されたと言います。この百人隊長は何を求めたか、自分のしもべの病気が癒されることを願っているわけですけれども、イエス様自身がですよ、イエス様自身が行って彼を治そうと言われたんです。私はじゃああなたと一緒に行って、そのしもべのところに行って彼を治そうとイエス様が言ってくださったんですよ。でもこの百人隊長、いえいえそれは大丈夫、ただお言葉をください、あなたがお言葉をくださればその通りになりますからという信仰なんですね。私たちはどうでしょうか。あなたのお言葉だけをくださいというよりも、これしてください、あれしてください、そうすれば信じますというふうになっていくんじゃないかなと思うんですよ。言葉だけを信じていくっていうところの、やっぱりそこに恐ろしさっていうのがあると思います。言葉だけ言われてもなっていう、実際にやってもらわないとなという思いがどこかにあるのではないかなと思うんですよ。実際に神様がそうしてくれたら あ、本当に神様ですねっていうふうに。でもマリアにしてもこの百人隊長にしてもお言葉だけ、神様のお言葉だけで信じていくわけですね。そうなると言われた時に、そうなると信じきる。その言葉だけで癒されるんだ、言葉だけで十分だという信仰なんですよ。世の中の信仰っていうのは、やっぱり世の中の宗教っていうのは、病気を癒してくれていい神様だですよね。体を守ってくれていい神様だ、ね、今度もうすぐお正月来ますけど、そういう時にいろんな神社に行ってね、この神社はよく聞くとかですね、それは本当にこういう思った通りのことがなったからですよね。だからこうおみくじ引いて、それが成就したらまたそのおみくじ持って行って、その中しわってその通りになりました、ありがとうございますなんかありますけども、でも聖書は言ってるのは、何かをしてくれただから信じるではなくて、お言葉だけ、神様のイエス様のお言葉が与えられたということだけに、そうなると信じることができているというところに素晴らしさがあると思うんですね。だからマリアにとって本当に素晴らしかったのは、マリアはこの言われたことに対して私は主のはしためです、お言葉通りですよね。もう一回ルカに戻りますけれども、ルカの一章の38節ですね。ルカの一章38節。マリアは言った。ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り好みになりますようにです。聖書の言葉っていうのは、私たちに本当に力を与えます。私たちを変える力があります。お言葉通り、お言葉に力があります。何かをしたじゃなくて、神様の言葉っていうのは必ずその通りになるんですね。ですから力があります。そしてマリアは自分がそうやってイエス、神様の言われたことを信じたときに、ガブリエルは、あ、ごめんなさい、ガブリエルが去っていったときに、彼女はどこに行ったかですね。エリサベスのもとに行きます。そこにまだ子供は与えられていないけれども、年取って子供を宿して6ヶ月になったエリサベスと、これから子を産もうとしていくマリアの交わりがあります。この二人は神様の言われたことを信じている者同士の交わりです。そしてマリアがエリサベスのところに行ったとき、41節にエリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされたとあります。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。って言ってるんですね。マリアへの励ましの言葉があるんですね、ここに。マリア自身は確かにその言葉を、ガブリエルの言葉を受け入れたんですけれども、それを後押しするように、このエリサベスがマリアにね、最後の45節に、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですということを言ってくれたんですよ。それはやはり聖霊に満たされた者同士の交わりの中に、 このような素晴らしい励ましの言葉があるということですね。やっぱり信仰を持った同士の交わりっていうのはそこに励ましがあります。それはやはり世の中の単なるこの楽しい時を持つというものとは違います。やっぱり主を信じた者同士の交わりっていうのはそこに聖霊の満たしがあり、また祈りがあり、そして信仰の励まし、あなたは本当に素晴らしい方だっていう本当にこの励ましがあります。だからこの3ヶ月ですけども、マリアにとってエリザベスとの交わりっていうのはとても大切な時で、本当にこれからですね、どうなっていくかわからない、もしかしたらみんなから石打ちにされるかもしれない、そして私は聖霊によって身ごもりましたと言っても他の人は誰も信じないんですよね。そんなバカなっていう風になると思うんですよ。誰も信じられない。でもそこにですね、一人マリアがそうなったということを信じて彼女を励ましてくれるっていう人がちゃんと用意されているっていうことです。他の人はお前は会員の罪を犯したのではないかと言われるかもしれない。でもそこに一人ですけども、あなたは神の言葉を信じた人なんだ、認めてくれてる人がいるんですね。これはマリアにとっては大きな励ましです。理解してくれる、分かってくれる、同じ神様によって奇跡を受けた者同士だから分かるんですね。神様はこの私に幸運で与えてくださった、だからマリアにも結婚してなくても子供が生まれるんだということを理解してくれる、そのマリアの信仰を理解してくれる人がそこにちゃんと用意されていた。そこの交わりはなんと素晴らしいことかということがあると思います。ですからマリアは確かに普通の人です。この後いろんなことがわからなくていろんな失敗もする人です。でもそういう普通の人を、本当に名もない人を用いられていくのが神様であって、そしてその言われた言葉に、言葉を信じていくマリア、素直に信じていく、いろんな疑問を一切言わないで全てを受け入れていくマリア、そしてそのマリアを励ましてくれるエリザベス、そこにこの大きな、クリスマスの時にイエス様が生まれる、イエス様の母となったマリアに対する神様の恵み、祝福、励ましがあったということを覚えていきたいと思います。そうやってイエス様がお生まれになったということですね。では最後にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。マリアは本当に名もない一処女でしたけれども、そのマリアを神様は用いてくださいました。そして大きな恵みを与えてくださいました。マリアもまたその神様に対して御言葉だけを信じていきました。その通りに必ずなるという信仰を持ってマリアは神様の言葉を受け入れていきました。そしてそのマリアを励ますエリサベツが備えられていました。神様、本当に私たちも御言葉だけを信じていく、御言葉は必ずなるという、でその信仰を私たちも持つことができますように、印を求めるのではなくて聖書にそう書いてあるから、本当にそれだけの信仰を持つことができますようにお祈りいたします。主にある交わりの素晴らしさも感謝いたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。